2013年7月10日水曜日に配信されるはずだったポッドナインティース、ポッドナインティース今週から第3期でございますけれども、3期新水曜担当パーソナリティは、そうです、そうです、私が若です。はい、ということで、まあ、2期では、金曜日担当でしたけれども、3期から水曜日に移動になりました。どうぞ9月末まで水曜日でお送りします。よろしくお願いいたします。さあ、ということでね、いや、今週から3期なんですけども、まあね、なんかおかしいことになってるっていうね、今日収録日これね、4月11日木曜日の、夕方夜7時ということで、え？まあ、早速第1週目からやらかしてるっていうね、話でございますけど。まだね、なんかね、2期の時の気分が抜けないっていうか、まあ、まだ金曜日まで余裕あるでしょうと思ったら、今週からそういえば水曜日だよね、みたいな感じで。早速なんかやらかしてる感じですけどもですね、まあ、私はこれまでポートナインティス、まあ、間もなくというかもう8ヶ月、ポートナインティスやっておりますけれども、で、今回、4回目かな？ 4 回目の席替えでございますけれども、さあ、最初思い返せば僕、最初月曜担当でした。その後火曜日になりました。その後、金曜日になりました。そして今回水曜日ということですね。なんとですね、意外や意外、ポッドナインティーズのキャスターの中で唯一毎回席替えになっているキャスターということで、他のキャスターさんはね、せいぜい行っても3回ぐらいなんですよ、席替えね。で、そうそう、ケコノさんもね、結構今回初めて変わらなかったんですよね。ケコノさん、今回初めて変わらなかったんですよ。僕だけ毎回こう変わってるってね。まあ、僕何曜日でもいいですよとかって言ったら、水曜日に飛ばされたっていうね。まあ、これ、とうとう若さんですね。あれですかね、なんか、ね、月から日まで全部飛んだら、そのキャスターの、首っていうね、ルールができるかもしれないね。まあ、そんなルールができたら多分一番最初に飛ばされるのは僕ですからね。あと何曜日ですか、僕やってないの。月か水やったでしょ。で、木曜日飛んでないですね。木曜日やってないですね。金曜日やりましたね。土曜日日曜日やってないですね。ということで、やってないの水曜日と土曜日と日曜日。なるほど。まだこれやったらもう、あさん首ということで。やばいですね。いやー、もうちょっと、だからやらせてください。もうちょっとやらせてください。ポッドナインティーズ。はい。ということで、まあ、3期でございます。よろしくお願いします。はーい。ね、ということで、まあ、1日遅れになりますけども、ポッドナインティーズはですね、配信時間を、時空をね、歪めて、配信することができますんで、たとえ7月11日の夕方、ね、7時に収録していたとしても、7月10日に配信することに、ね、7月10日に配信したことにね、できるんでね、何ら問題ないです。ね、我々、時空を歪める力を持ってますので、はい、はい、ということで、まあ、ということでお送りします。よろしくお願いいたします。はい。まあ、ということで、昨日ね、昨日ってもう言っちゃったけど、7月10日水曜日、何でしたっけ？フジテレビ系でしたっけ？ショムニ2013。ね、あれもう結構何年前だっけ？結構前だよ。僕が小学生低学年ぐらいの時じゃなかったっけ？やってんの。違ったっけ？もっと前だっけ？わかんないですけど、結構前よね。まあ、僕もね、再放送でしかね、見た記憶がないんですけれども。ショムニ復活ということでね。やばいよって話でさ。ショムにね。まあ、なんか、今日になってみたら、視聴率 20% 超えつって、へーみたいな感じで。ね。なんか話題沸騰中みたいな感じで。へ、まあ、てな感じで、なんか最近なんか昔のドラマ復活しました系多くないですか、なんか。まあ、ね、ちょっとこの間までやってたガリレオ木曜担当 パーソナリティ、ケクノさんが大ファンで。まあ、僕もね、台がつかない。僕もね、まあ、きっとね、台はつかないですよ。普通にファンですけれども。うん。もう、福山さんのアルバムもね、普通に、僕のパーソナリティ入ってますけれども。福山さんが主演の、そう、ガリレオね。うん。もう、だって、6年ぶりくらいでしょ？うん。で、あと、富士テレビ系列で言うと、あれですかね。救命病棟24時。あれも今回、今季復活でしょ？なんか、こう、なんだろうな、こう、最近こう、昔のアニメ復活さ、あ、アニメじゃねえ、昔のドラマ復活させるのが、こうなんか、最近のトレンドっていうか、ね、こう、ドラマ業界でのトレンドっていうか、某、フジテレビでのトレンドなのかもしれない。もうさ、まああれ別にいいんだけどさ、ああなんか、ああ、またやんのか、みたいな感じになるのはいいんだけどさ、別にそれはそれでいいんだけど、まあって思う一方で、新しいドラマ出ないのか、とか、新しいドラマ作るのってきっと難しいんだろうな、とかって、まあこう思ったりもしないこともないんですが、まあ別にね、昔のドラマが孵化することに関して、いや別に僕も、いや、いい悪いとか、別にそんなことは思わないんですけれども、なんかこう、なんだろうな、新しいものが作り出せなくなってきてるっていう、この世の中も悲しいし、完全にこれ視聴率狙ってるだろっていう、なんか、フジテレビ。そうだよ、GTO だってね、リメイク版やったもんね。なんか、あれもフジテレビだよ。いや、なんかこう、完全にこう、フジテレビ狙ってますよね。他の他局でも結構シーズン2とかっつって、結構ね、続編でやってたから、しないこともないですけど、ただ、なんだろうな、なんかこう、完全にフジテレビは視聴率をこう、確実に狙ってきてるよね。なんかその辺がなんかね、いやらしいっていうかね、いや別にそれが嫌だってわけじゃないんだけどね、なんかこうなんか、そういう傾向にあるよね、なんかね、なんかこう、ということで、まあ今日のオープニングトークはなんか、最近のテレビドラマって、昔のドラマの復活版、なんか多すぎない？っていう、まあそういう話でした。はい。では、3期、最初のポットナイトズやってまいりましょう。水曜担当パーソナリティ若野ポッド19。改めましてこんにちは、ポッド19の水曜担当パーソナリティ若です。今週のトークテーマは映画シアダーですね。はい。ということで。特定またはテーマ提案者は、土曜日担当パーソナリティ、須藤大河さんです。はい。須藤さん何曜日かは僕知りません。いや、知ってますけど。これは、本人が登場する時まで、秘密にしておく主義ですか。まあ別に、ポンナイティスのサイト見たら載ってんだけどね。まあいいや。はい。ということで、須藤さん提案のテーマでございます。映画ね、あ、っていうかさ、ジングル変わったんですよ。っていうか、まあ、ジングル変わったんですよ、ポンナイティスね。まあ、なんかさ、なんか、俺が9入れるタイミングが間違ったのかどうなのかあれなんですけど、なんかすげえ微妙な感じじゃない？なんか。俺が言うのもなんだけど、なんかすごい微妙な入りじゃない？気のせい？大丈夫？ちょっとね、この BGM ね、言える、Q のタイミングを考えないとね。ちょっとなんか気まずい感じになるよね。なんか、これなんかオープニング、まあ、ね、ポッドナインティーズオープニングにジングル入れる人もいれば、エンディングに入れる人もいるんだよね。それまちまちなんだね。なんかあれなんですけどもさ、ほら、その時々によって合うジングルってあるじゃない？難しいよね。まあそういう意味ではね、この間まで使ってたジングルっていうのはね、なかなか臨機応変に対応したジングルだなと思ったんですけど、今回意外とタイミング難しいね。ちょっと Q のタイミングが難しいなってね、ちょっと思ってました。まあちょっと次回以降ちょっといろいろ考えて入れます。考えていますってもジングルが変わるわけじゃないんでね。ね、僕の頭の中でなんかね、変なんですよね。Q を入れるタイミングがね、なんかちょっと今日変だった。まあ、いっか。もう0コンマ1秒とかそういう世界なんですよね。僕が水曜担当パーソナリティ、若菜、パーツ 19th って入れて、19th って、ティーンって言ってる時に被せるんですね、僕の回ってね。ティーン、ジャジャジャーンって流すんで、そのタイミング難しいですよね。まぁ、ちょっと、次回こう、もうちょっと考慮してみます。ということで、今週のテーマに戻ります。テーマ、映画。まあ、映画紹介してよっていうのが今回のテーマの主題であるんですが、まあ、その主題に入る前に、前説の話ということでちょっと話させていただきますと。まあ、若さんね、大学3年生でございますけれども、大学生です。まあ、サークル入ってます、若さんね。サークル、サークル入ってるんですけども。まあ、あのね、実はね、っていうね、別に隠してたわけじゃないですけど、全然隠してないんですけども、実はね、っていう話でさ、あの、若さんの入ってるサークルってさ、まあ、実はいや、うちの大学ではそういう名前じゃないんだけど、他の大学さんで言うところの、映画研究会に当たるサークルに、実は若さん入ってんだなっていう話で。まあ、オープニング、そこから話を広げていこうかなと思うんですけれども。そうなんですよ。僕実はね、映画研究会。まあ、うちのさ、大学内ではそういう名前では活動してないんですけど、別の名前があるんですけど、それ言っちゃうとね、Google で検索したらね、一発で出てくるんでね、言わないですけど、まあ、知ってる人はいいんですけどもね。まあ、で、まあ、そんな感じの、ね、サークルに所属してるわけですよ。あのさ、まあ、そういうサークルに所属しておきながら言うのもなんですけど、僕全然映画見ないんだよね。作るには作るんだよ。なんて、ショートフィルムっていうか、短編映画ですね。短編映画とかよく、作ったりとかするんですよ、うちのサークルでも。作って、まあ、それをいろいろ、他大学さんとの、まあ、それこそその映画研究会の、なんか連名的なね、やつがあるんですけども、まあ、そこで、まあ、上映会と称して、お互い見て、お互いの作品をレビューしたりとか。まあ、あるいはね、大学のその単独のイベントとして、上映会っていうのを開催して、まあ、それで、まあ、多くの方に見ていただくっていうのをやってたりしないこともないんですけれどもね。まあ、もちろん、こういうラジオドラマ系もね、まあやってないこともなかったりとか、まあ他にもいろいろ CM 作品作ったりとか、まあいろいろまあやってるんです。そう。で、まあね、なんか最初このテーマ聞いた時に、なんかなんだっけな、なんかマニアックな作品だったらいいな、的な感じだったんで、あ、じゃあ、ショートフィルムの作品の大学、まあ、公立私立問わずに作った、国立ね、国立私立問わずに作られた大学さんの作品の話でもしようかなと思ったんですけど、さすがに、なんかパブリックに公開されてない作品の話をしても、多分つまらないと思うので、つまらないというか、それをレビューしたところで、じゃあ皆さん見れますかって言われた時に、まあ、大学によってはね、ヨウツベとかで上がってたりするんで、まあ、あれなんですけども、あ、YouTube のことよ。YouTube とか上がってたりすることもあるんですけれども、ものによってね、上がってないやつとかもあるので、いや、なんかな、これ話しても、なんか、あんまりこう、有益な情報じゃないなんて思ったんで。まあ、その話はやめて、普通にパブリックに告発されてる、普通にもう映画館とかで上映されて、そして、まあ、DVD とかになってる作品について、話していこうという方針になったっていう話。そう。ね、映画研究会とか言いながらね、いや、うちのサークルの名前その名前じゃないから別にいいんだけど、なんか研究会とか言いながら別に研究してないよね、みたいな、ね。そういう話です。作ってるだけだからね、うん。あ、うちの大学はだよ。他の大学知りません。研究してんのかもしんない。うん、研究会って何なんだみたいなね。話ですよ。ね。漫画研究会とかもあるよね。漫研とかって、なんか漫研って表現がなんかちょっとエロいね。よくわかんないですけど。はい、はい、ということで。では、ここから、ちゃんと、このテーマの主題に戻って、お話ししていきます。まあね、映画、紹介してくれということなんで、まあ、ね、まあ、いくつか紹介しようかなと思ったんですけれども。まあね、部門に分けていこうか、みたいな話で。洋画部門と、邦画部門と、アニメ部門のね、3部門に分けてね、まあちょっと何作品か、今日ちょっと上げてきたんで、紹介しようかなというふうに思うんですけど、もう早速いきますよ。まず、じゃあ、洋画部門いこうか。被らなさそうな、ところから攻めていきますか。洋画部門。 さっていう話。まあ、僕もね、洋画ね、まあ、日曜洋画、今名前変わったんだよね。なんだったっけ？日曜洋画劇場じゃなくて、今なんか名前変わったんだよね、あれね。で、ちょっと忘れたけど。とかさ、まあ、結構その、衛星放送とかで結構やってるじゃない？洋画とかって。結構あとね、深夜に結構やってることあるんだよね。なんか、夜2時とかにね、なんかたまーにこうテレビ起きててつけるとなんかね、洋画がやってたりとかもね、知らないこともなくて。まあ、なんかそういうのもね、チラッと見たりとかもするんですけども。あのね、今日はね、意外とね、マニアックじゃないっていうね。有名どころなんだけど、実は我がさん、この年になるまで見ませんでした。ごめんなさいっていう作品をね、今日はちょっと紹介しようかなということで。そう、皆さんもね、名前出したら、あ、知ってる。ってか、見てるっていうね、人、多分いると思うんですけどね。っていう作品を今日は紹介しようかなと思います。そこまでマニアックじゃないです。全然マニアックじゃないです。超有名な洋画作品をね、いくつか紹介しようかなと思うんですけれども、まあ、最近見た洋画ね。で、うちね、二つはね、実は僕が意図して見ようとしたんじゃなくて、大学のまあ、僕情報系のまあ、学部にいるんですけれども、まあ、英語の授業ってのがあんだな。まあ、どの大学行ってもあるとは思うんだけど、どの大学どの学部に行ってもあるとは思うんですけれども、でその英語の授業で、まあ何科目かあるんですけど、その去年取ってた科目の担当の先生が、その授業の一環で、まあ洋画ですね。洋画の作品を見せてくれる先生がいて。で、その洋画の、そのワンシーン、ツーシーン使って、そこで出てきた、まあ英文使って、まあ学習していくっていうのをやってたりとか、あと洋画のその、なんだろ、テーマ曲とか、こう聞いて、で、それ書き取りしたりとかね、やってたりとかね。で、まあなかなか面白いっちゃ面白い。まあ高校の時もなんかそんなような授業やってたり、OC かな？オーラルコミュニケーションだっけ？なんかもう、怪しいんだけど。とかでなんか、そんなようなことやってたなと思って、まあ、それに近しい科目で、そんなことをやってまして。で、その時に使った映画作品、いや、使っていた作品で、ただ授業中には、その、本当いいとこワンシーン、ツーシーンとかしか見ないので、映画の全容がわからないのね。そう。だから、気になってしょうがないっていうのがあって、それで見たっていう作品、2作品ありまして。で、まず一つ目がね、これ超有名です。多分見たことない人の方が少ないような気がしないでもないんですけども、アルマゲドン。はい。まあね、日曜洋画劇場のね、まあ定番です。多分年に一回ぐらい出てます。出てるかな、そんなに。まあね、結構最近もやったよね、これ。確か。2月ぐらいにやったかな。アルマゲドン。うん。まあ、こっからはウィキペディア参照ということで、監督、はマイケル・ベイ。で、これ、1998年のアメリカ映画でございます。うん。あらすじとしては、まあ、これも有名だから紹介することもないんですけども、20世紀末、宇宙空間でね、スペースシャトルが爆発して、それがまあ、流星雨の直撃が原因だったっていうね。で、地球にそれが降ってくるよっていうね。で、テキサス州ぐらいの大きさで、めちゃでかくて、ぶつかったらもう地球終わったっていうやつだよね。で、衝突までもう18日しかない！やばい！ってなって。で、NASA が、それを回避すべく、いろいろ作戦を考えていくわけですね。で、その作戦で、まあ、最終的に残ったのが、小惑星、そのぶつかりそうな小惑星の深部に、穴掘って、核爆弾入れて爆発させて、軌道を、変えるっていうね。まあ、これ実際に、理論的に考えると、ちょっとこれ、って思うところはあるんですけど、まあ、映画だしね。フィクションだしね。まあ、その辺、あまり深く考えないでください。理系の頭だとね、どうしてもそういう視点で見ちゃうんだけど、まあ、そこは置いておいて、まあ、で、まあ、その作戦を実行するために、穴掘りのプロと言われる、石油の、採掘のスペシャリストがね、招集されて、まあ、もちろん、だから、宇宙飛行士じゃないです。もう、一般ピーポーですよ。言ったら。ね。が集まって、新型のスペースシャトルに乗って、 その小惑星に向かって、その作戦を遂行するんだけれども、てんてんてんみたいな感じなんですけどね、ストーリーとしては。ということでね、これね、ワンシーンだけしか見せてくれなかった。ちょうどね、いいところのね、もう結末ぐらいのところをね、見せてくれた。だから、大統領がね、演説するシーンとかをね、英語の授業の時に使ったんですけどもね、それ以外知らないから、もうどんなストーリーなんだろうって、気になって気になって、見たっていうね、主題歌はあのエアロスミスですからね、歌ったあの曲でございますけどもね、あの超有名なね歌ったら多分怒られるんで歌いませんけれども、はい、まあということで、そうそう、 I don't want to miss a thing。 まあ日本ではね、 miss a thing って略されることが多いんですけども、正式名称主題歌はエアロスミスの I don't want to miss a thing ということで、そう、ね、そう、 I don't want to のところがね、省略されちゃうんですね、日本ではね。そう、 miss a thing miss a thing って言っちゃうんですけど、そう、正式名称は I don't want to miss a thing ということで、これはね、英語の授業で教わった時の豆知識最近見たのこれです、うん、あともう一作品、同じく英語の授業で扱って気になって気になってしょうがなくて結局見たっていうあの作品はね、こちら、スタンドバイミー、はい、有名ですね、有名ですね、スタンドバイミー、1986年のアメリカ映画、監督ロブライナー、でございますけれども、まあ、こちら原作はモダンホラーの、スティーブン・キングの、非ホラー短編集ということで、現代は、恐怖の四季、の中に収められたっていう、ね、作品の一つでございますけれども、ストーリーの、まあ、ちょっとちょろっとした概要を言うと、1950年代末のオレゴン州の小さな町、キャッスルロックに住むそれぞれ心に傷を持った4人の少年たちが好奇心から線路伝いに死体探しの旅に出るという、まあ、ひと夏の冒険を描いてるっていうね、これ映画のなんだろうな、時間軸で言うと本当に2日間くらいの話なんですよ2日間くらいの話なんですけども、で、まあ、主に出てくるのが少年4人なんですよね。4人しかいないですよ。そう。で、しかも、この少年4人っていうのは、これ実は、英語の授業の時に聞いた豆知識ですけども、これも。この出てくる主人公4人たちっていうのは、実は、もともと俳優とか子役とかだったってわけじゃなくて、実はこの作品に出るまでは、普通に、ね、ガキンチョだったっていうね。普通にもうそこら辺のガキンチョだったんで。で、実はそのリアルのそのガキンチョっていうのも、まあ、その主人公4人も、実はリアルでも、まあ、それぞれ、4人が、別々の境遇っていうか、すごいなんか、いろんな様々な事情を持った4人なんですね。で、その4人が、本当に、まあ、本当にだから、そういう境遇に置かれているから、映画の作品の中でも、ちょいちょいそういうね、細かいところがね、いい感じにね、出てきて。だから子供とは、子供とは思えない演技力っていうのがなかなかこの辺、すごいなって思ったりしたところの、まあ一つだったりするんですけれども。なんだろうな。この作品、まあ、結末、まあね、この死体探しのために出て、まあ、果たして死体を探すことができたのか。まあ、そしてその道中に何があったのかっていうことに関しては、まあね、まあ、ここで言わない方がいいのかもしれませんけど、まあ、なんかなんだろうな、こう、懐かしい気持ちになった。なんか、ああ、こんな田舎に俺も住んでたな、みたいな。なんかすごい、なんかいろいろ、これ最後見終わった時に、すごい考えさせられる、作品だなと思って、これ結構僕スタンドバイミー好きです。いや、さすが名作って言われるだけの作品だなって思いました。まあぜひね、これ皆さんもね見るといいんじゃないかな。いや、すごい良かったです、でスタンドバイミーね、僕ね、そう、なんかね、映画見てて途中で気づいたんですけど、そういえばスタンドバイミー、これ主題歌、そういや、これ僕、吹奏楽部だった時に一回演奏したなってね。あ、 この映画の主題歌かと思ってね。まあ、そこでまたちょっとね、ポロってきたりも しないこともなかったんですけども。まあ、そんな縁があって見た作品でございました。スタンドバイミーです。はい。で、もう一作品。これはね、うちのね、弟がね、と一緒に見てね、なんかちょっと好きになった作品。です。これ全然英語の授業関係ありません。これはね、こちらです。トランスポーター。トランスポーターシリーズですね。まあトランスポーター、最初のトランスポーター、2002年、フランスアメリカ映画作品ということで、まあフランス、あ、そうか、フランス映画なの。ああ、そうなの。へえ、フランスアメリカ映画ということで、まあカーアクション映画ですね。まあ何でも運ぶプロの運び屋を主人公とする、まあカーアクション映画でございますけれども。いや、これもね、これはね、弟がね、なんか見せたんですよね。なんか、多分これもね、日曜洋画劇場で、のタイミングで見せたと思うんですけど、ね、弟がね、すっげえかじりついて見てるんです。何見てんのかなって見たらトランスポーターだったってね。で、以来ね、トランスポーターシリーズね、もう僕と、あともう弟もね、ずーっと好きでね、もうトランスポーター3までもちろん見てます。中古ってね、これはもう、なんか知らんけど、ドハマりしてるっていうね、なんか。作品です。もう、なんでハマったかね、僕もよく知りません。そう、トランスポーターね。もう、ここまでもあまり深く突っ込まないの方がいいのかもしれません、ね、そう。意外とこういう系も若さん見るんですよ、っていうことで。はい。で、まぁ、ちょっと話脱線するんですけど、余談でね。洋画作品ってさ、まぁ、もちろん日本語吹き替え版、字幕版、それから英語版と、まぁまぁ、数種類あるわけなんですけれども、その英語の授業の時は、英語版を使ったんですよ。その日本語吹き替え字幕版はもちろん使わずに、英語だけでね、英語オンリーで行ったわけですよね。だから、なんか意味よくわかんないまま言ったりとかすることも、まあ、たまーにあったんですけど、でもね、見てたらなんとなくわかるんだよね、映画ってね。映画ってそう、映像があるから、あ、なんとなくこういうこと言ってんのかなっていうのがね、なんとなくこうわかってくるんですね。あ、なるほどね、ってなってこうわかってくるんですよね。で、その英語の先生が言ってたのが、日本語吹き替え版ってか字幕版ってあるじゃないですか。日本語字幕版ってあるじゃないですか。あれって、実は英語版と解釈がちょっと違ったりするっていう話で、英語版、まあ、こう、英文をそのまま、例えば英語版をそのまま字幕で起こし、あ、英語版を英文としてそのまま起こして、で、それを日本語に翻訳したのと、日本語吹き替え版の字幕、と比較すると意味の解釈が若干違ってるっていうので、だから日本人にはこっちの方が多分受けがいいだろうなっていうのがまあ若干入ってたりするんで、ただ意外とね、そのだから英語版聞いてそれを自分の中で訳してみると、あ、これ本当はこういう意味だったのねっていうシーンがまあいくつかあったりするんで、まあ、そういう視点で見ても洋画って面白いのかなっていうか、その勉強にもなるしね、なんか英語の勉強法として、なんかこれも一ついい方法なのかなって思ったりします。日曜洋画劇場とか、それこそテレビで洋画作品流すのって、あれ、大体、まあ、デフォルトで日本語になってますけど、副音声に切り替えると、英語版が聞けたりするので、今大体聞けます。ほとんどの作品に今、だいたい、副音声で英語版あるので、ぜひそっちで、そっち聞いて、録画して、録画したらだいたい副音声も一緒に録画されているので、録画するとね、聞き比べとかでできるんで、面白いかなって思います。ぜひやってみてくださいっていう、まあ、洋画の見方のおすすめの方法です。なんかやだ、英語の話したらなんか菊野先生っぽいじゃん。なんか、あれだね。まあいいや。で、まあ残るのは邦画部門とアニメ部門なんですけども、時間も時間なんでね、なんか洋画の話して終わったな、なんか。いや、話しますか、まあ、さらっといきます。っていうかね、邦画とね、アニメはね、なんか有名ところしかね、ここ1年見てないんでね、あれなんですけどもね、邦画部門なんて特にね、全然見てないですよ、邦画。全然見てない。もうね、最近見たのね、相棒 X Day ぐらいですよ。そう。ドラマ、相棒のスピンオフ作品ですね。X で見たくらいですよ。まだもう、邦画見てないからね。 ねえっていう話ですよ。いや、見たい邦画作品はね、実は今あって、まあ、これもね、また最初の話にも戻りますけども、ガリレの話にもですけど、それこそ真夏の方程式とか、そして父になる。まあ、これこの間、カンヌ映画祭で、確か審査員賞だったかな、受賞した作品ですけれども、まだ上映してないのかな。はい。そして父になるとかね、見たい作品はあるんですけど、まだ見てませんっていう話ですね。で、アニメで言うとね、ここ1年で見たのは、そうね、ああ、でもこれも1年以上経ってるかな。空の落とし物っていう、まあこれも、まあもともとテレビアニメ版がある、まあ、アニメの作品ですよ。空の落とし物とか、あとね、ホタルビの森へ、これは確かね、木曜パーソナリティ、ケクノさんと見に行ったんじゃなかったっけな、違ったっけ、これは違う、これは単独で見に行ったんだ。そうだ、これは一人で見に行ったんだ。そうだ、ホタルビの森へは一人で行ったんだ。ホタルビの森へいいよ。ああ、もう DVD になってるから。映画の作品としてはすごい短い作品なので、まあ、すごい短いってこともないけど、比較的短い作品なので見やすい作品だと思います。ホタルビの森へ。なんかこう、キュンキュン、ちょっとキュンってする感じ。キュンってするんだけれど、なんだろうな。あれなんだっけ、夏目友人帳の、なんだっけと、リンクしてたりするのね。そう。だから結構、ああいう系好きな人はいいかもしれない。あと、そうね。最近見たの、軽音はまあいいや。狼子供の雨と雪とかね。細田守監督だっけ。そうそうそうそうそう。サマーウォーズとかのね。が作った作品。もうこれも DVD になってます。結構ね、人気でね、これレンタルショップ行ってね、行っても、未だにね、結構大人気レンタル中ですよ。もうほとんどガシャシューみたいな。もう結構ね、30本ぐらい置いてんだけど、ほとんどもうレンタル中みたいな。お、人気だねとかね。まあ、あと、エヴァとかですか、エヴァも最近見て、あと、そうね。最後に見たのはこれかな、とある魔術のインデックスかな。最近見たアニメ作品はここかな。まあ、有名どころばっかりなんでね、あんまりこう、紹介してないですけど、見たい人はググればいいよって話ですけど。で、そう。最後にね、この作品だけ紹介して今日終わろうかなと思うんですけども。最近僕が見ている、まあ、一応ね、劇場版があるので紹介するんですけど、実はこれ僕劇場版で見てないんだよね。見てないんだけど、とりあえず紹介します。僕が最近ちょっとハマっている作品ありまして、宇宙戦艦ヤマト2199をね、最近見てるんですよ。そう。あれ？それテレビアニメでしょって今突っ込んだ人いると思うんですけど、まあそうなんだよね。テレビ、今はテレビアニメで放映されてるんですけど、実は去年のまあ後半ぐらいからですね、劇場で先行に公開されてるんですよね、この作品で。テレビ版全部で26話を予定してるのかな、26話ぐらいで。で、今もね、劇場版公開していて、つい8月かな、8月に第7章かなぐらいで、もう最終章なんですけども、が上映されるんですけども、これね、劇場版ね、上映してる映画館がね、13とか15とか、なんか、それぐらいしかない、なくて、かつ、しかも、公開期間が2週間しかないっていうね、すげえ短いので、まあ、皆さんもね、もし、機会があれば、見ていただきたいんですけど、劇場版。僕もね、ちょっと、8月、ちょっと見に行こうかなと。札幌でも公開されてる、札幌でも一つの劇場で公開されて、まあ、見に行こうかなと思ったんですけど、宇宙戦艦ヤマト2199。まあ、言わずと知れたあのヤマトの、まあ、リメイク版って言えばいいのかな。うん。リメイクの作品でございますけれども。で、今はね、僕、テレビ、アニメ版をね、追ってみて、劇場版、最終章はね、劇場で見たいなと思ってね。今ちょっと頑張って追いついているところなんでございますけれどもですね。まあ、今テレビでもやってるので、まあ、皆さんも、まあ、ね、ぜひ見ていただきたいなと思うんですけど、なんかこう、エヴァンゲリオンしかり、ヤマトしかりさ、こうなんかこう、まあ、それこそ最初のオープニングトークに戻るんだけど、こう、昔の作品の復活版って結構あるよね、みたいな話に結構、そんな最初のところに繋がるわけなんですけれども、エヴァしかり、ヤマトしかり、こう、まあ、一世を風靡した、一昔の社会の、その社会現象になった作品の、まあ、一つじゃないですか。エヴァもヤマトも。で、まあ、今までその二つの作品、名前は知ってたけど、よく見てないんだよね、ってか、見てないんだよね、っていうのが、まあ、僕で。で、まあ、エヴァはね、もう9、 旧アニメ版も、新劇場版ももう全部コンプリートしました。今のところ公開されてるものに関しては全てコンプリートしましたけれども。まあ、ヤマトはね、まだ旧作品見てないんですよね。まだ2199しか見てないんですけれども。なんかこう、見てて、あ、これは流行るよねっていうのがなんか分かった。うん、見て分かった。見て初めて分かった。なんかこう、まあね、エヴァもヤマトもそうなんですけど、なんとなくこう、男性向きかな。なんか、男心くすぐる作品かなって思います。うん。いや、いい SF アニメだね、と思って。すごいね、その、ヤマト2199は、ビジュアルがすごく綺麗で。やっぱりその、ね、リメイクされているってだけであって、もう今の、まあ、ヤマト2199は、その、今現代2013年に作品を作ったとしたら、こうなるんだよっていう感じで、こう、すごくデジタルのエフェクトが綺麗だったりとかするので、うん、まあ、そういうなんかこう、SF 系で燃えちゃう、男の子はね、ぜひ見てほしい。僕もね、SF アニメ別に嫌いなわけじゃないですからね。ヤマト2199。いや、いいね。いや、いいね。僕、結末知らないんで、結末どうなるか、わかんないですけど、ちゃんと最後、たどり着けるのかなって、すごい気になるところなんですけども。いやー、まあ、まあ、じゃあね。で、ヤマトはさ、僕も、これもね、吹奏楽で演奏したことあるんでね。実際演奏はしたことあるんだけど、内容をよく知らないまま演奏ってね、なんかそれはそれで失礼かなっていう気もしたんでね。まあ、それも含めて今回見たんですけども。いや、面白かったですね。ということで、最後なんか、映画なんだけど映画じゃない、さっきの話をして終わりましたけども、まあ、そんな感じで。以上、今週の特典は、映画、若が推したアニメ。まあ、洋画で言うと、アルマゲドン、スタンドバイミー、トランスポーター、そして、まあ、邦画、まあまあいいや。で、アニメはね、最近そう、ヤマト2199にハマってるっていう話です。終わり今週これ終わりです。で、来週のトークテーマは発表するのはまだ早いか。やめとくか。ということで。まあ金曜日だったらね、もう言っていいかなって流れがあったんですけども。まあいいや。水曜日担当なんで、一応水曜日担当なんで、まだここで言うのは早いよね。やめときます。ということで、来週こそはちゃんと水曜日に配信します。はい、ということで終わります。ということで、ここまでの相手、水曜担当パーソナリティ若でした。それでは皆さん、次回までお元気です。さようなら。